オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第19回目の配信がスタートいたしました。毎日本当に暑くなりましたね。皆様体調崩されていませんでしょうか。こちら関東は早くも梅雨明けをしていますが、雨が降って大変なところもあります。皆様のお住まいの地域は大丈夫でしょうか。暑くなると冷たい麺類を食べたくなりますよね。皆様はおそうめん、冷麦、おうどん、おそば、どれがお好みでしょうか。私は太さ的に冷麦が好きなんですけれども、時々おそうめんも食べます。おそうめんの食べ方って、つゆにつけて食べるのがスタンダードな食べ方だと思いますが、私のいとこが佐賀にいるんですけれども、そのいとこのお母さんが作ってくれるおそうめんは、ちょっと変わった食べ方なんですね。お醤油とお砂糖を火にかけて甘辛くしたところへ、すりごまを入れてごまだれを作るんです。そのごまだれに湯がいたおそうめんをつけて食べるんですが、すごくお箸が進むんです。最初どんな味だろうかと思っていたんですけれども、いくらでも食べれてしまいます。そのごまだれにきゅうりをつけてお漬物にしても、ご飯がすごく進みます。食欲の落ちがちな夏にぴったりのメニューかなって思っています。佐賀に帰らないと食べれないんですけれども、私も自分で作ってみようかななんて思っています。これから夏本番、毎日毎日暑い日が続きますけれども、皆様しっかり食べて、しっかりと睡眠をとって、水分と塩分もしっかりとって、バテないように過ごしてまいりましょう。本日も化粧訓練士さんへのインタビューと青木先生へのインタビューの模様をお届けしてまいります。本日のインタビュアーは、化粧することを諦めないを執筆されました石垣愛香さんと、私の人生の宝物3つの光を執筆されました鈴木かな子さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。最初にお届けいたしますのは、石垣愛香さんがインタビューしてくださった模様です。石垣さんがインタビューしてくださったのは、現在化粧訓練士研修生の沢田千春様です。それではお聞きください。
本日は化粧訓練士研修生の沢田千春さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ご紹介に預かりました沢田千春と申します。
はい、
東京生まれ東京育ち、
はい、
ブラインドメイクに出会って、はい、まだ2年ちょっとという、はい、歴は浅いですけれども、
はい、
今研修生として頑張らせていただいています。
はい、ありがとうございます。ブラインドメイク物語もお読みいただいたとお聞きしたんですが、
はい、
はい、 お読みいただいたご感想をお願いいたします。
はい、まず読ませていただいて、
はい、
もうちょっと涙腺が弱いというのもありますが、ちょっと目がうるうるしてしまいまして、
はい、
お化粧でこれだけの人がこれだけ喜んでくれるのかっていうところの偉大さというものに感銘を受けまして、
はいは
い、こういう機会に自分が巡り会えたということを、
はい、
いいきっかけとして、うん、自分もこういうふうに一人でも笑顔になっていただける方を増やしていけたらいいなというふうに、う
ん、はい、
自分へのこう活動のバネといいますか、はい、そういうきっかけにもなった本になったと思います、
うん、はい、ありがとうございます。今のお話でも少し共通するかと思うんですが、澤田さん、現在化粧訓練士の研修生ということで、化粧訓練士になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、NHK のおはよう日本でブラインドメイクが特集されているのを、
はい、
偶然家族が見ておりまして、
はい、
で当時私は美容師をしていたんですけれども、はい、これだとちょっとビビッとくるものがありまして、もともとお化粧が好きで美容の世界に入ったという経歴もあるので、
はい、
あ、こういうお化粧のお仕事といいますか、多分触り方もあるんだなというふうに、
はい、
そこでブラインドメイクの存在を知って、
はい、
先ほどもちょっとお話かぶるんですが、
はい、
一人でも世の中にお化粧を通して笑顔になっていただける方を増やせるお手伝いができたらいいなというのを思ったことが、
はい、
ブラインドメイクを始めたきっかけになりました。
へー、なんか嬉しいです。
ありがとうございます。はい、
私、澤田さんの、
はい、
化粧品選定試験も2度一緒に参加させていただいたんですけど、これまでのそういう試験の中で、何か難しかったこととかってありますか？
はい、あ、やはり、まず自分自身がブラインドメイクができるようになるというところは、
はい、
とても大きな課題だったと思っています。
はい、そうですよね。
自分たちが、はい、見えることが当たり前という世界で、何もかもやってきていた部分があったので、
は
い、
うん、
まず自分自身がそれを取得するというところが一番困難だったかなというふうに思っています。
そうですよね。やっぱり、この化粧品検定試験、澤田さんの様子も見ていて、やっぱり美容師、はい、元美容師さんっていうのもあってか、すごい化粧品の説明だったり、スムーズだったと思うんですけど、何かやっぱり、
い
えいえいえ、なんかそういうのも、美容師さんと、なんだろう、同じようなところってあるんですか？
がこう薬局とかでそういう、はい、お化粧品を見たりするのがもともと好きだったというのもあり、
はい、
あと自分自身があまり肌が強くなかったりっていうところもあったので、
はい、
いろんなことを試したりとか調べたりっていうことは、はい、美容師の仕事を通じてというかは必要だったということもあったり、
はい、
まずはやっぱりちょっとこう可愛いものとか綺麗なもの、見た目的にもパッケージとかも可愛いものとかって持ってるだけでこうモチベーション上がるなっていうのがすごいあって、
はい、
なんとなくなんかそういうところからいろいろ見て回るというのはなんか自分の中の日常生活の習慣ではあるものとあった気がします。
やっぱり可愛いものを持ってるっていうだけでちょっとテンション上がったりしますもんね。
そうですよね。
はい、私もそれは同じです。
はい。
澤田さん、将来、今後どういう化粧訓練士になりたいという考えとかありますか？
まあ、先ほどから何回かお話も出ているんですが、
はい、
やはり、こう、一人でも多くの方に携わらせていただいて、
はい、
お化粧を通して、やっぱり自信を持っていただいたり、女性として、
はい、
生き生きといられるような、
は
い、輝いていられるいけるようなものを提供していけるような、
はい、
化粧 匠訓練士になりたいなというふうに思っています、うん、はい、
今後澤田さんが化粧訓練士としてご活躍されるのをすごく楽しみに私たちもしています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、で最後になんですけれども、今年の10月に中国の方へ私たち視覚障害者の当事者たちが世界にブラインドメイクを広げるプロジェクトとして今年中国プロジェクトがあるんですけれども、
はい、
そこにそのプロジェクトへのエールをお願いいたします。
はい、日本で始まった大井先生が、
はい、
されたブラインドメイクが世界に広がるということで、
はい、
やはり笑顔は日本だけであってはいいものではないと思うので、うん、
はい、
これを機にたくさんの世界のブラインドメイクを必要としている方に広がっていくといいなというふうに思っているので、
はいはいはい、
自分がどのような形でお手伝いできるか分かりませんが、
はい、
陰ながら皆さんのことを応援していければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、
嬉しいお言葉でした。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。化粧訓練士頑張ってください。
はい、はい、
ありがとうございます。本日は、化粧訓練士研修生の澤田千春さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石垣さん、ありがとうございました。続きまして、鈴木かな子さんが青木先生にインタビューしてくださった模様をお届けしてまいります。今回は、どんなお話が聞けるのでしょうか。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。私の人生の宝物3つの光を執筆しました、鈴木かな子です。今日も青木先生にお話を伺っていきたいと思います。青木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生はこうブラインドメイクのことをお知りになったのは2年ほど前ということなんですけれども、もともとそういうことには関心があったということですか。
そうですね、でも私が受けた教育というのは非常に保守的な教育を盲学校で受けまして、やはり、はい、お化粧に興味があるとか、
はい、
綺麗な洋服を着たがるとか、そういうのはですね、お勉強のあまり好きでない学生というふうにこう、言われる、まあ昔の先生ですけれども、うん、そういう傾向がありまして、なかなかこう、お化粧に関しては、いけないことなのではないかという、なんかこう、抵抗があったんですね。はい、
うん。
で、大学生の頃も、まあ、何かこう、お友達とお食事にするときには、皆さんお化粧してるわけですよね、もう二十歳を過ぎると。
そうですね。
でも、化粧なんかをすると、例えば、その、点薬ボランティアから、うん、自然の肌のままがいいとか、うん、叱られることもありました。でも、やはりその、年を重ねるごとに、うん、お肌というのはやはりですね、こう衰えていきますので、うん、それをしっかり衰えをどこかでストップさせる、そしてやはり自分自身をこう綺麗に見せることをしていかないといけないということに気がつきまして、うんうん、特にまあ、社会人になってから留学して帰ってきた場合もそうですけど、中国で支援活動をするようになって、やはり突っ込み露出度が非常に増えたんですね。
はい、
そういった中で、
はい、
当時の中国ってまだまだその視覚障害者というとですね、みすぼらしい格好でお化粧なんかも全然してない。うん、そういう、ところに、やはりきちんとお化粧をした姿で出ていくということが一つの、意識改革になるのではないかと思いまして、積極的にお化粧、するようになったんですね。やはり舞台に、例えばそのテレビの撮影などありますと、うん、ライトが当てられますので、やはりお化粧をしないと、かなり濃いめの化粧をしないと、いけない。そのすっぴんで出ていきますとね、なんか病人のような顔色になってしまうんですよね。テレビの場合は深いところまで出ますから、
ね、
もうごまかしが効かないので、それはしっかりありのままの姿見せるのではまずいなと思っております。
うん、あ、そうなんですね。先生もこれからね、はい、ブラインドメイクをマスターされるっていうお話を聞いたんですけれども、
もともとは私、うん、中国で例えば 私がどこかに出かけるときにはお化粧をしなければならないんですが、うん、それはうちの日本学校の副校長がやってくれたんですね。
あ、はいはい、
でそれを、まあ、テレビが撮影すると、うん、私がお化粧をしてもらっている、うん、そういうところをこう撮影してその日中の友好だとかそれからなんかこう親子関係のような母と娘がこう一緒になんか鏡に向かっていると、うん、そういうようなこうイメージを、うんまあ、売りにしていた。
あ、
はい、うちにいる時には母が元気な頃はやってくれたんですけれども、うん、でも母が、まあ、認知症になり、施設に入るようになりますとどうしてもこう一人でお化粧しなければならない、うん、そうなった時に困るんですよね、できないと、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、そこでもう自分もしっかりブラインドメイクをマスターしなければならないなということを、うん、はい、思いましたし、それから中国でもうお化粧した人たくさんいるんです。中国って、はい、みんな張り合うの好きですから自分が一番になりたいんですよね。二番はダメなんですね。一番じゃないとダメなんです。うん、だから人よりも綺麗になりたい、
うん、
でもやはり視覚に障害があるとこう例えばファンデーションまだらになったら嫌だなとか、うん、唇がちょっとはみ出してたら嫌だな、妖怪状態になっていると怖いなということで、
うん、
なかなかね皆さんお化粧したいのにできないという状況だったんですね。でそれをやはりそういう状況を変えていかなければならないということで、
うん、
はい、私もまず自分がマスターをして、
ね、そうしたら青木先生のようになりたいって言ってもうむしろ私が1になりたいっていう気持ちでどんどんどんどん皆さんね、
青木先生になりたいではなくて、うん、青木ができるのであれば私はもっと美しくできるとそれが中国人の発想ですね。
ああ、はい、なるほどね、はい。やっぱり中国の方々も、視覚障害者に限らず、健常の方でも、美に対する意識っていうのは結構高いんでしょうか？
高いですね。今は皆さん、うん、生活も豊かになりましたので、うん、特に若いお嬢様たちは、
うん、
洋服、それから化粧品にはですね、もう湯水のごとく、お金を使うと。
ああ、やっぱりそうなんですね。は
い、中国、綺麗な方非常に多いんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、今回、中国と日本の合作映画で、うん、空海というのがあるんですけど、はい、そこで、楊貴妃の役をされた中国の女優さんが、本当に美しい、うん。こんな美しい人は、ちょっと日本、まあ日本でも女優さん綺麗な人いますけれども、うん、こんなに美しい人はまずいないだろうなっていうぐらい美しい。
へ
ぇ、どこから探してきたのっていうぐらい美しい人なんですね。はい。
すごい。
羨ましいです。
やっぱりこう、ね、ブラインドメイクも含めそういうことを知ってもらうとすごく中国の方々も本当に興味を持ってくださりそうですよね。
そうですね、うん、そうなってほしいですね。
そうですね、
はいはい、で中国人はやっぱり例えば日本でその視覚障害者マッサージを勉強している人たくさんいますよね。
耐
久ハンマーですね、
はい
はい、中国の場合はですね針はできないんですね。ただあんまに関しては非常にただ全身あんまだけではなくて、うん、美容あんまですとか、うん、リンパあんまですとか、うん、いろんなマッサージがある。
うん、
ね、うん。そこがやっぱり美容マッサージっていうことはやはり美に対する、
そうですね、
憧れっていうのが非常に強いんだろうなと思うんですね。うん、若さを保ちたいという。うん、今回の交流会でもね、美容マッサージ、中国式のこう美容マッサージなどを皆さんちょっと体験していただけるような企画も取り込んでいったら面白いかなと思ってます。ああ、
それはぜひぜひ、はい、ぜひぜひ体験してみたいです。
はい、うん。漢方薬もたくさんありますしね。
あ、そうですね。確かに健康と、美と健康にはすごくこう、精通している国なのかもしれないですね。
そうですね、うん、それで日本人はどちらかというとこう、まあ、わびさびの世界で非常にこう控えめですけど、
ね、
中国の場合はわびではなくてカビですの方ですから非常に派手華やかですよね、皆さん、
うんうんうん、ああ、面白いです。その B 一つ取っても国によっての違いっていうのがあるので、いろいろなことをこう直接体験できるのがとても楽しみです。
はい。
とても興味深いお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
鈴木さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました。沢田千春様、青木先生、ありがとうございました。 ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会から e ラーニングのお知らせと、続いてブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトからのお知らせと活動情報をお送りいたします。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より化粧訓練士養成講座 e ラーニング受講生募集のお知らせです。鏡を見なくても自分自身でフルメイクができるブラインドメイクを視覚障害者に指導する化粧訓練士になりませんか？この化粧訓練士養成講座は、私たちのようにブラインドメイクができるようになった視覚障害者が、ブラインドメイクを一から学んだレッスンの体験や、そのレッスンの内容をフィードバックした映像から学んでいただきます。つまり、ブラインドメイクを身につけた視覚障害者が、化粧訓練士を養成するという画期的な講座です。詳しくは、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクから、化粧訓練士養成講座をご覧ください。多くの方々に化粧訓練士になっていただけることを願っています。ブラインドメイクを世界に広げよう。中国天津ブラインドメイク講演会へのクラウドファンディングが、メディカ出版のファンファーレにて7月1日より開始されます。皆様からのご支援をお願い申し上げます。詳しくはプロジェクトホームページ、http://www.blindmake.com をご覧ください。続きまして、日本ケアメイク協会の活動情報です。7月1日に株式会社ブラインドメイクが設立されることとなりました。当日13時から14時30分、大阪市北区の堂島ビルディング地下1階にてブラインドメイク講演会を行います。主催はブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトです。7月10日火曜日、17時から18時30分、北海道旭川市でブラインドメイク講演会を行います。主催は国立大学法人旭川医科大学様です。7月13日金曜日、17時から19時、TKP 東京駅八重洲カンファレンスルームにてブラインドメイク講演会を行います。主催は日東電化工業株式会社様です。以上、活動情報でした。
鈴木さん、ありがとうございました。プリンセスネットラジオでは、皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想や、ブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、こんなテーマでやってほしい、こんなことを取り上げてほしい、こんな化粧品が使いやすかったよとか、皆様からのいろいろなご意見をお待ちしております。番組の感想は、ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは、emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは、office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。ラジオへのコメント、たくさんお寄せいただきまして、 皆様ありがとうございます。前回配信の18回目のコメントの中に、どのようにして洋服を選んでいるのかという質問がありましたが、私も皆さんがどうやってお洋服を選ばれているのか教えてもらいたいので、まとめてお伝えできたらいいかなって思っています。お楽しみになさっててください。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回まで、皆様素敵にお過ごしください。えみみんでした。